通告5番錦戸敏治君。
8番議員錦戸敏治です。先に通告しておりました嶺北町第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画について質問をいたします。第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画については今年度をもって嶺北町第8期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画終了となるので今年度内に令和6年度から令和8年度が計画期間となる嶺北町第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画を作成する必要があるのは私が言うまでもありません。9月議会定例会の一般質問時の答弁で令和5年8月24日に熊本県下全市町村を対象に介護保険事業計画及び介護保険福祉計画策定に関する担当者説明会が開催されたので示された計画策定にあたっての課題などを考慮しながら見直しポイントの検討を含めて協議を行う。また計画策定にはより専門的な知識も必要となるので現状の分析と将来の人口構造福祉サービスの在り方などについても委託業者と協議打ち合わせを行いながら嶺北町の実情に合った計画になるように進めていくとの答弁がありました。その後の経過についてどのような協議打ち合わせがなされたのかまたその内容についてお伺いします。まず一つ目に第一期介護保険事業計画の見直しのポイントとして都市部と地方とは高齢化の進みが大きく異なるなどこれまで以上に中長期的な地域の人口の動態や介護ニーズの見込みなどを踏まえて介護サービス基盤を整備するとともに地域の実情に応じて地域包括システムの進化推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向上を図るための具体的な施策や目標を優先順位を検討した上で、介護事業支援計画に定めることが重要であるとされています。次に、制度の見直しの方向性として、低所得者の保険料の上昇を抑制する必要があるとされているようです。多くの保険者で旧段階を超える他段階の保険料設定がなされていることも踏まえ標準段階の他段階か高所得者の標準上率の引き上げ低所得者の標準上率の引き下げ、標準段階を13段階とするなど検討もされているようです。第1号被保険者の他段階の見直しに応じて、調整交付金の所得段階及び低所得者段階別加入割合補正係数を見直し、保険者ごとの所得分布状況にかかる調整機能を強化することが予定されているようです。基金残高と繰越金が少ない保険者においては、第9期の保険料の設定にあたり、地元の物価・賃金動向を踏まえ、余裕を持った保険料設定を検討していただくともなっているようです。次3つ目に、計画策定において継続して検討が必要な事項として、どの介護サービスの利用者が 介護者の就労継続や在宅生活の継続に貢献するか、また地域の高齢者を支える人材の確保・育成の状況の把握、介護予防・健康づくりの増進、健康寿命の延伸・介護予防などですね、それに生きがいづくりなどによる元気な高齢者の増加への取得の検討、次に自立支援・介護予防・重度化防止の取り組み内容と認知症・矯正予防の推進、高齢者虐待の防止など介護者のケアについて、高齢者医療の一役を担う地域包括システム構築の継続、これ多様なニーズに対応した介護の提供整備ですね。地域ケア会議の推進と課題の検討、それに施策目標達成状況の点検評価、これ PDCA サイクルを含むところでございますなどが言われており、私もそのように思います。この中で保険者がするべきもの、事業者がするべきもの、被保険者、地域住民が取り組むべきものもあるかと思います。具体的かつ積極的に進める必要があると思います。嶺北町第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画についてお伺いをいたします。また丸1として制度見直しの中で介護保険事業への交付金の増額が見込まれるのか、介護保険事業の安定運営につながるのかどうか、2つ目に第9期介護保険料の試算はなされたのか、介護保険料はどのくらいになるのか、3つ目に第1号被保険者の介護認定数、これは介護サービス見込み金額は第8期と比較して第9期はどのように変化したのか、介護認定で要支援1から介護5まで、それぞれ比較して何人に予定されておるのか、それと介護サービスの見込み金額はどのくらいになるのか、4つ目に保険者として支援体制の充実も重要なものと思います。これは相談支援の対策、介護サービス質の向上、低所得者の支援についてでございます。5つ目に策定について事業者との協議も必要と思います。6、健康増進計画について地域での健康づくり、健康寿命の延伸について、7つ目に地域の実情に応じたサービス基盤の整備の中で施設の種別用途変更なども必要ではないかと思います。またこれは地域密着型を広域型への移行、用語を特有への移行などについてもお伺いをいたします。次に嶺北町家族介護医療金について説明をいたします。医療金制度について質問をいたします。家族介護医療金制度についての拡充については、日常生活において常時介護を必要とする寝たきりの老人及び重度心身障害児者を在宅介護をしている者に対し介護医療金を支給し、在宅介護者の精神的経済的な負担を軽減し、在宅福祉の向上に資することを目的として年間24万の支給がなされております。介護認定者が施設入所及び在宅サービスなどを受ける場合、保険者は多額な介護サービス料を支払うことになります。自宅で家族が介護を行う場合、介護サービス料は発生しないので、制度内容の拡充を図り、 金額の制定は難しいが、例えば介護サービス料が推定される金額の3分の1、あるいは4分の1などを月額にて支給するなど、家族介護者への支払いができないものかと思っているところでございます。支援することで、在宅介護者の精神的、経済的な負担をの軽減につながるものと思っているところでございます。また、資格を持った人が家族で介護する場合には、加算なども考えて、制度の拡充を図っていただければと思っているところでございます。以上、お伺いをいたします。あと、再質問は次席の方でさせていただきたいと思います。
町長。
ただいまの錦戸議員のご質問に答えさせていただきます。質問事項の1項目目の嶺北町第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画についてでございます。嶺北町におきましては、今年度に令和6年度から令和8年度が計画期間となります。嶺北町第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画を現在作成しているところでございます。まずご質問の9月議会定例会以降の計画策定にかかるその後の協議などの経過状況でございますが、9月下旬に各事業所に対しまして今後の事業状況等に関する調査を実施をいたしまして、回答いただいた内容等を確認いたしまして、再度各事業所に対しまして意見聴取を行ったところでございます。また介護保険運営協議会を11月17日に開催し、計画の進捗状況等につきまして委員の皆様方に説明を行い、さらに計画を進めた上で次回の介護保険運営協議会の開催を12月中旬に予定しているところでございます。次に嶺北町第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画に関しましてのご質問でございますが、計画策定における現段階におきましては、まず制度見直しに伴う介護保険事業への交付金の動向につきましては、システム改修に対しまして国の予算の範囲内で2分の1の補助があるようでございますが、その他の件につきましては今のところまだ国の方からの通達等もあっておらず未定でございます。次に第9期介護保険料につきましては、1回目の仮算定の試算を行いまして、現在の5800円から6000円程度になる見込みではございますが、町といたしましてはこれまでと同額に据え置く意向であることを先の介護保険運営協議会へご説明をしてまいりたいと思っております。次に第8期と第9期の第1号被保険者である65歳以上の介護認定者数の比較に関しましては、要支援1は45人から45人の見込みで増減はなく、要支援には59人から54人で5人の減少、要介護1は107人から112人で5人の増加、要介護2は93人から98人で5人の増加、要介護3は58人から58人で増減はなく、要介護4は75人から70人で5人の減少、要介護5は36人から38人で2人の増加を見込んでおります。介護予防サービスの比較に関しましては第8期で8億8094万1000円でございましたが、第9期で8億9574万7000円 約1500万ほどの上昇、増を見込んでいるところでございます。なお、今回町が行った各事業所への調査におきましては、今後における事業所の種別用途の変更時期が明確化されておりませんので、第9期の介護保険事業計画及び高齢者福祉計画には直ちには反映をできませんけれども、計画の中に追記をいたしまして、記載の施設においては今後種別用途の変更もあり得る旨の文言を記載したいと考えているところでございます。町といたしましては支援体制や健康増進に関しましても各事業者との協議を行いながら地域の実情に応じた中長期的な計画策定に努めてまいります。次に質問事項の 2項目目の嶺北町家族介護慰労金制度についてのご質問でございます。嶺北町家族介護慰労金につきましては家族介護慰労金支給規則におきまして日常生活において常時介護を必要とされる寝たきり老人及び重度心身障害者障害児を在宅介護していらっしゃる方に対して介護慰労金を支給し在宅介護者の精神的経済的な負担を軽減し在宅福祉の向上に資することを目的として受給資格者に対しまして年額24万円を支給いたしております。ご質問の家族介護慰労金制度内容の拡充の件でございますが嶺北町におきましては平成元年度から家族介護慰労金を支給しておりますが令和元年度になりましてからは年間支給額を14万円から24万円に10万円増額をいたしましてそのご苦労に報いているところでございます。このこともありまして町からの支給に対して大変ありがたいとの感謝の言葉をいただいているところでございます。今後も引き続き自給自資格者の状況等の把握を行いながらこの年間支給額についてもどうするのかも含めて検討対応をしてまいりたいと考えております。以上、西戸議員のご質問に答えさせていただきました。
西戸俊治君。
第9期の介護認定者については第8期と増減はあまり変わりはないですけれども、第8期で8億8094万1000円ですか。で第9期で8億9574万7000円、1480万のぐらいの増加ですけれども、これは介護報酬の改定というのはないんでしょう。今のところないんですかね。またそのこの金額ぐらいで収まるような現在のところはそういう計算で理解してよろしいんでしょうか。
福祉保健課長。
ただいまのご質問ですが、第8期で8億8094万1000円が第9期で8億9574万7000円増減が1480万6000円というところで、はい、この金額の増減につきましては、給与改定というそこの部分は含んでおりません。この、システムの、利用者数とかですね、そういった介護サービスの利用者等の数値を入れた中でですね、こういった金額 を弾いているところでございます。改定の部分は
介護報酬
報酬改定の方は入っておりません。
おりません。
はい、西木戸俊治君。
はい、わかりました。次に介護保険料は第9期の第1回の仮算定では6000円ぐらいの見込みであるが、昨年同額の5800円に据え置く意向とのことでございました。で先ほども述べましたけれども、低所得者への支援として低所得者の保険料の上昇を抑制するために施策として多くの保険者が9段階を超える他段階の保険料制定がなされるともこう言われているところでございます。標準段階料をいわゆる他段階化して高所得者の標準上率を引き上げて低所得者の標準上率を引き下げ 標準段階を13段階とするなど の, あの考え方というか検討はなされたのかどうかお伺いをいたします。
福祉保健課長。
はい、現在のところ9段階の方で進めております。はい、13っていうところではですね、検討はしておりません。あの金額はその9段階の方での計算としまして200円で上がりますが、それを据え置くというところで考えております。
錦戸俊春君。
まあ、これはですね、あの一応あのいわゆる今度の第9期の計画の中で低所得者への支援あたりもだいぶこう考えてあるようですよね。そうするといわゆるこの13段階にすると高額者の方の負担が増えて定額の方が減るというような計算になるんじゃなかろうかなと思うわけですよね。でやはりあの低所得者の軽減ということも今度のこの9期の計画の中でされておりますので、そういうふうなのが検討する余地があるのじゃないかなと私はこう個人的に思っているわけですね。ただあの軽減措置があるんですよね。で軽減措置でカバーされてるかなとは思うんですけれども、やはりあのいわゆるその軽減措置にかからなかった人たちがいわゆるこう13段階のあの方に移行するならば、ある程度定額所得者の方のその救済がやはり国の方針に沿ったような町のその計画になれやしないだろうかなとは思っているわけですけれども、そこら辺の考え方はすみません、お伺いします。
福祉保健課長。
はい、今第9段階の中で第1段階において、まあ所得が少ない方、まあ生活保護を受けている方とかですね、住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人とかいうところで対象を、所得が少ない人を第一段階にしておりまして、第9段階の9番目で、所得金額が320万円以上の人というところで住み分けをしておりますが、これが13階でになってきますと、まあ、所得が多い人たちの方が当然ですね、あの金額が上がってくるので、あえてあの13に増やさず、あの9段階の法での所得が320万円以上の人で区分けした方が、まあ納める方に対して、あの高額所得の方に対してはですね、こちらの方がいいのかなという考えはあるんですが、まあ、あの先ほどあの 13段階ということで言われましたので、まあ県内の状況の方もちょっと確認はしてみたいと思います。
はい、西川俊春君。
まあ、一応あの国の政策の中でも、まあ、そういうような方針も今度も出されているし、いわゆる 低所得者の救済措置の方にも、まあ、なんか力を入れておられるような感じが受けるもんだからですね、まあ、一応の検討して、まあ、どっちがいいか、まあ、高い人は9段階にしてください、安い人は13段階にということになるかもしれないんですけどですね、まあ、一応あの、まあ、そういうような方針に沿ったところでどうなるかということも一応検討していただければなと思います。それとあの次にあの、まあ、策定にあたっては地域の実情に応じたそのサービスの提供のために協議が必要と思いますということで、これはあの意見の聴取をされながら進めておられますので、今後も保険者側と事業者側の緊密な連携を取りながら進めていただければ、まあ、なおあの地域に合ったその介護サービスの計画がなされるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。それとあの健康寿命計画についてですけれども、このことについてもやはりあの、まあ、地域での健康づくり、健康あの寿命の延伸などについては、まあ、大変こう大事なことですので、答弁の中にも中長期的な計画で、策定をするということでございますので、まあ、ぜひそういうような形で進めていただきたいと思っております。それとあの次に、今あの施設入所の希望者の待機の方というのはどのくらいおられるんでしょうか。
答弁すぐ出ますか。福祉保健課長。
老人ホームの待機者っていうところは分かるんですか。それ以外でしょ。
いやいや、
の事業所ですね。
あの、はい、
あ、そこはちょっとあの、すみません、
あ、いいです、分からないで、いいです、はい、
吉原君、
次は地域の実情に応じた基本整備の中で施設の種別用途変更などについてこう触れましたが、養護施設の入所の方で介護認定を受けられている方が年々こう増加をしているわけですよね。でそれで質問をいたしました。まあ、養護施設の許認可については国県の認可ということになりますが、視野に入れておくべきではないかと私はこう思っているところでございます。先ほど長寿の答弁の中で文言を記載した旨の答弁がありましたので、ぜひそういうふうな形で前向きで進めていっていただければなと思っているところでございます。また現在介護認定を受けられた方が先ほども言いましたように養護施設に一応入所されておられますので、入所費用についてはそのいわゆる養護施設あたりの方のですね、入所費用については物価高騰などを考慮され、それ相応の公費負担、措置費の負担をするべきではないかと私は考えますけれども、その辺いかがでしょうか。まあ、どういう何か考えておられるか、またどのように考えられるかお伺いをいたします。
副証券課長。
はい、現在新年度予算の方でですね、ちょっとそういったところまだ検討中でございますので、そこら辺も精査した上でですね、その措置費を上げるの必要があるのかないのかというところも少しはこちらの方で勉強させていただきたいと思います。
吉原君。
はい、ぜひやはり、まあ、この措置費の方は国に、すみません、町独自のことになりますのでですね、やはり介護保険に似合ったというのはちょっとあれですけども、やはり、まあ、認定を受けられてだいぶ大変じゃなかろうかなという気がしますので、そこら辺もぜひご検討していただければと思っております。それと今後地元で老後で過ごしたいと、またふるさと介護を受けたいなど出てくる場合もあるかもしれませんので、そこら辺を考慮した場合に入所者が困難なことが生じることがあるのではないかと思っているところでもございます。施設の許認可との関係もございますけれども、地域密着型を広域型への移行の移行も考える時期ではないかと私は思っているところでございますけれども、まあ、いかがでしょうか。まあ、そこで介護保険料がやはり重症地で介護こちらの方に重症を移してとなると、町の方の保険料がなんか上がるような形になりますので、そこら辺は重症地特例の適用などでですね、できるような形で今後やはり考えていくべきではなかろうかなと私はこう思っているところでございます。でやはりこっちでふるさとで介護を受けたいとか、そういうような方がもし出てきた場合ですね、まあ、これは今どうこうということではないですけれども、そういうようなことが出てくるのではないかなと思っているところでございます。まあ、そういうようなことで何かもし考えがあればお伺いをいたします。
答弁出ますか。西木戸敏郎君。はい、
いや、それはまあ、なかなか、まあ、急な突発的にすみませんですのでですね。はいはい、
町長。
ただいまのふるさと介護の件でございますけれども、これは当然、団塊の世代の方がもう高齢化されているという状況の中で、東京等大都市におきましても介護も難民といわれる方が増えてくる可能性がございますので、当然ふるさとに帰って介護を受けたいという方もいらっしゃると思います。そういった中で霊北町は、まあ、介護施設、そういった福祉施設は充実しておりますので、そういった財源的な部分、そういった面も含めてですね、これはよく私たちも十分に研究を重ねていきたいと思っております。
吉田俊治君。
はい、まあ、今の件ですけれども、いわゆる、まあ、そうした場合に先ほどちょっと触れましたけど、保険料がかなり上がってくるような計算にはなると思いますの で重症地特例でですね、前の重症あたりでその保険をかけて、そして利用はこちらでするというような、その制度、それはもう国にも働きをかけ寄せないかんとではなかろうかなと思いますけれども、そういうような形で まあ、あの今後の課題としてですね進めていただければなと思います。次にあの家族介護医療金制度の拡充についてでございますけれども、この制度はあの制度的には非常に良いと思います。できるだけ家族で介護するのが基本と思いますが、病的なこと、介護の難しさなどで施設にほとんどの方が預けなければならないのが現実でございます。先ほども述べたように施設入所をお願いした場合、多額な費用がかかるのは言うまでもありません。介護保険を利用した場合、今年間に支払われている金額、いわゆる24万以上は月額にかかると思っているところでございます。またこの家族介護で有資格者の介護の場合、加算金の件ですが、介護保険で訪問看護介護を受けた場合も多額な費用がかかります。私はそれ相応の支援ができないかと思っているところでございます。この件については以前に国の方でも検討されていたような気がいたしますが、制度的に考えがこう悪いのかどうか私は分かりませんけれども、まあ、途中でなんかあの自然にこう消滅してしまったと思っております。霊福町でこの制度のこう発祥の地として国に働きかけをしてはどうかと思っているところでございます。それとあのこういうふうなあのいわゆる家族介護した場合に、これから先は介護人材の不足も非常にこう生じてくるのではないかと思いますし、その解消にもつながってくるんじゃないかと思っているところでございます。まあ、これあの何かお考えがあればお伺いをいたします。
町長。
まあ、家族の自宅での介護ということでございまして、実はこれあの私も経験をいたしましたので十分に感じておりますが、あのできる範囲でですね、家族介護を行いたいという思いで続けてまいりましたけれども、やはりどうしても、まあ、認知あたりが進んでまいりますと、もう施設に頼らざるを得ないという状況でございます。まして、これから先ですね、高齢化が進みまして介護を必要とされる方も増えてまいりますので、これは十分にやっぱり対策を検討していく必要があると思いますし、またできる限り、まあ、この介護が必要な方を減らすためにも、まあ、健康づくりを進めながら健康寿命を伸ばしていきたいというふうに考えております。はい、ご意見ありがとうございました。
はい、錦戸俊治君。はい、
あの自宅で介護すると本当には大変ですよね、確かに。で、まあ、できればまあこういうふうな制度は、なんでその国が一時こういうふうな制度を作ろうかという動き出したときに、途中でなんで消滅してしまったかなと思って、まあ、不思議でならなかったですけどですね、私はやはりあの介護保険使うより自宅でして、そして手当をそれだけ家族の方にやれば、あの家族の方の経済的にも、やっぱり助かるしですね、で制度的にも非常にいいんじゃないかなと思っているところでございます。ぜひあの町としても何か機会があればこういうのも話をしていただいて進めていくような形を取っていただければなと思っているところで、よろしくお願いいたします。今後もあの協議を重ねられて地域の実情に応じたサービスの基盤の、 整備がなされますようにお願いをいたしまして、質問を終わります。
これで西戸俊治君の一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。なお明日は午前9時30分から本会議を開きます。どなた様もお疲れ様でした。この後議会運営